皆さんこんばんは、カラマストレイン店長の浅香です。ちょっとややこしい話やらちょっと難しげな話がついてしまったので、第73話としては、ちょっと原点に戻して、鉄道のお話、原点というぐらいだからやっぱり北海道の話、それも、蒸気機関車がまだガンガン走っていた頃の北海道の機関区事情というか、思い出に残っている機関区の抜粋ということになってしまうんですけど、をちょっとお話をしてみたいと思います。大体昭和44年ぐらいから、亡くなる、その、厳密に言うと昭和51年の追い分けまで続くんだけども、実際にはもう49年ぐらいでは結構もういなくなってしまってね、熱が結構冷めてきたっていうところもあって、やっぱり一番通ったのが45年46年47年の前半ぐらいまでかな。とにかくその学校が休みであれば休みの期間中はほとんどいたっていうね、もちろんその経由をしながらということだけども、目的地は北海道と、その中でもその今みたいに情報がいっぱいあった時代じゃないから、本屋さんで立ち読みしたりね、いろんなものをこう見ながら、へーとかふーとか思いながらね、ここにこんなのがあるんだっていう、わずかなその情報をもとに、あとはもう行って、当たって砕けろというぐらいの感じで行ってみたんだけども、やっぱりその、北海道っていうのは当時まだSLがガンガン走っていたから、やっぱりその機関区自体のね、やっぱりその活力がね、本州とは比べ物にならないぐらいすごかったのね。だからそのなんていうのかな、当たり前の乗る汽車列車にね、当たり前のように蒸気がついてきてるっていうね、今じゃもうイベントになってしまうようなものが当たり前の中にあって、当時まだその未成年だった自分がね、本当にカルチャーショックを受けてしまうような状況、その時代といえばまだ、100円札が北海道を横行してて、100円玉より100円札が主流だった時代だからね。どれだけ前かってなんとなく想像してもらえるんだけども、まずはやっぱり函館側から行くと、どうしても五稜郭ってことになるんだけど、五稜郭は今もそうなんだけど、行きにくい、怖い。それから、線形車庫もちょっと半端にね、ぶっ壊してしまったっていうこともあって、やっぱ魅力がもともとないんでね。あそこはいつも電車の窓から、とか言いながら、通過する、見て、うまく写真が撮れればラッキーっていうぐらいのところが、どうもあそこはもう毎回そうだったよね。それから、上に上がって、長万部。長万部は、今でこそ広い土地は残ってるけど、当時はやっぱりね、北海道の機関区としては、グレードは A だったよね。皆さんはニセコのイメージがあるかもしれないけど、瀬田名線の C11 の171なんかもね、停車台にいつも乗ってくるくる回ってたしね、あとはデゴニ系がね、数シーカーをしてね、ひょこっとそこに止まってたりとかね、いろんなのがあって、やっぱりその山線、海線、あと瀬田名線とかっていうのがあってね、やっぱりその、機関区の職員も多かったし、何より有名な駅弁屋さんやら駅そば屋さんやらね、いろいろあったもんだから、やっぱりその活力があって、ホームからそれって言ってしまってもね、あんまり怒れないし、そのやっぱりその規模もそこそこだったんで、印象としては非常にこう A に近いような感じを今でも持ってるんでね。で、海側に回るとその鷲別やら、その苫小牧やらってあるんだけど、やっぱりこっちもね、今一つちょっとつかみにくい。やっぱりどうしてもね、ランドハウスがないとね、やっぱ足が向かなかった。やっぱ機関区の象徴はランドハウスがあってなんぼっていうな、なんでか知らないけど、やっぱそれがすごく強くってね。だからやっぱりその行くなら山線なんだけど、山線途中にそれがあるわけじゃないんだけど、やっぱり蓄光があったから、どうしてもこう時間がかかっても山線っていうのが、足が向いてしまったんだけど、でもね、その蓄光自体もね、本当に昔のこの、店長トークの中で何かが出てるとは思うんだけども、確かにもう蓋されるぐらいもう本当に番線数が多くってでかかった。でかいけどね、じゃあ好きかって言われる、それは白国は大好きよ、だけど線形庫としてはね、なんだろうなって、あんまりちょっとこう、ガツンってくるものはなかったのかな。 むしろイメージとしては、まあ、寒いところだし、雪がすごいんでね、木の扉がついてて、前にね、それがまあ、蓋が開かないようにガチョンってこう、大きなその柱みたいなのぶっ込むんだけども、なんかそんなところのイメージがあってね、まあ、機関区としては配置量数は当時ね、最大に近かったんだけども、活力もあったんだけど、じゃあ、思い出に残るその A かっていうと、A のちょっと手前ぐらいかなっていう。やっぱそういうイメージだよね。で、内部はね、もう皆さんもよく知ってるだろうけども、もうね、空がとにかくいつももう黒かった。もう煙だらけ。で、どっからどこまで大気で、どっからどこが修行前なのか、もうわかんないぐらいね、もうみそもくそも一緒になってるぐらいね、まあ賑やかだったよね。その中を普通の一般の電車がね、ヒューンって通ってしまう。DC が通ってしまうっていうね、そういうようなところだったんだけど、じゃあそこはっていうとね、まあ窯もあんまりね、パッとしなかった。やっぱり B ぐらいかな。ABC って上から順番に言ってますからね。まあ、そんなようなイメージ。で、じゃあ、そこから先は機関区銀座がずらーっと並ぶんだよね。岩見沢か、そうだし。まあ、滝川もそうだし。ね。まあ、砂川にももちろんいたけどね。機関区じゃないからね、あそこはね。で、まあ、深川。まあ、デロクイチもいたけども、レンガのね、車庫もあったけども、やっぱりその、なんだろうな。まあ、旭川に行くまでの間に、まあ、機関区と呼ばれるのがたくさんあって、非常にね、やっぱりワクワクはしたんだけども、やっぱランクでもし言いなさいよって言われると、イメージのランクとしてはね、B か B の下の C ぐらい。やっぱりね、なかなかね、ちょっと掴みどころがなかったというか、あんまりこう燃えたぎるものが出てこなかったっていうかね。やっぱそういう感じなんだよね。じゃあどうなのっていうとね、やっぱりね、旭川のランドハウスは好きじゃないけど、やっぱり機関区全体としての壮大さ、その、多分ね、機関区としてあそこまででかく構えてるところって、いや、ないんじゃないかなって。文字もでかかったけど、文字も中途半端な作りだから、やっぱり全体の配置図の中でね、やっぱりナンバーワンって言ったら、旭川だったのかなっていう気がして、まあ自分としてもね、その、得体の知れない機関区、でかさ、謎、そういうものにはやっぱりものすごく当時惹かれたのがよく覚えてる。やっぱその象徴がね、釜のね、木回り線。木回り線って当然わかると思うけど、まあ、修行が終わって、例えば駅でね、釜が解放されて、機関区に戻るんだけど、あまりにも線路の数が多い、構内複雑だ。ところがいろんなね、列車も来るうんぬんだった時に、まっすぐ機関区へ帰ってこれない。ちょっとね、まあ今だいぶもう線路なくなってしまって、駅も変わってしまってね、当時をこう忍ぶことは全くできないけど、ちょっと富良野線側からの決まり線が始まって、なんとその敷地全体から一回離れて、敷地の一番南端側をね、その特別にね、一本だけちゃんとした決まり線がね、これ何の線路？こう汽車来んのって思うような完全に独立したね、決まり線がね、存在してたんだよね。だから知らない間に、あれ、なんで釜が、ラウンドハウスにいるのよ、と。さっきそこにいたやつ、なんでどこ通っていったのっていうのを、ちょっとね、びっくりしてしまうぐらいのその決まり線があって、まあ、配置図なんかがね、もし手に入ると見てもらうとわかるんだけど、ああ、店長言ってるのこれだな、と。いや、これはさすがにそうだよな、っていうぐらいのがあって、で、まあ、一番ケツの方にターンテーブルがあって、ね、まあ、車庫もあるんだけど、そっちの方にひょこってね、逃げてこれるような線路があって。当然、機関区はね、線形車庫はでかかったし、築工にも負けないぐらいの、まあ、立派な、でっかいね、ラウンドハウスもあって。で、何よりね、旭川工場、キツネの最後はもう親像だったけどね、レンガ作りの。そっちへまた逃げていく線路もあったりして、やっぱその一つのその一大基地が、まあ、全てを賄う。他へ浮気をしなくても、そこへとにかく寄ればなんとかなるっていうぐらいの規模と、まあ、クオリティだったんだよね。当然だけど、いる釜の数も多かったし、店長はね、ちょっと遭遇できなかったんだけど、まだ白国が旭川まで伸びてる時代は、当然そこにもそれが混ざってるから、やっぱりその機種の多さとか、釜の量数っていうのは、まあ店長が見た時代よりもっとだから、あともう2年、3年ぐらい前だったらね、もう一段とすごかったと思うんだよね。やっぱここはね、S だよね。 S、まあ、つまり最高クラスの規模だったんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で、あの上行けばね、あの名寄とか、あとまあ最北の、あの南稚内機関区とかね、いうのがあるんだけども、まあね、名寄は確かに激しかったけど、木のね、雰囲気のあるいいあの線形車庫だったけど、南稚内は南稚内で、ね、寂しさいっぱい漂うね、あの潮の匂いも風向きによっては来るようなね、機関区の線形車庫だったけどね、やっぱりね、ABC 付けるのは失礼かもしれないけど、まあ、順番でいけばやっぱりね、B とかね、そういうレベルなんだよね。だからやっぱりその、北海道の中の、まあ、好きで行ってしまった人間が外せなかったところっていうと、やっぱり、旭川機関区になっちゃうのかなっていう感じなんだよね。ただまあ、他にも当然だけど、釧路とか、北見とか、まあ、いろいろあるわけだけど、まあ、なんだろうな、機関区でかいのはもちろんその、まあ、他の人たちも行っただろうけど、まあ、行く工程の中にはね、まずメインでこう組み込むんだけど、それとはまたちょっとね、変わり種で、まあ、これも何度か出てる話なんだけど、標茶に機関宿っていうのは当時、専門線、今の標茶ね、あって、ウエスタンスタイルの、なんだろうな、そういう光景を見たのが、まあ、初めてだったってこともあるんだけども、あのイメージはね、北見葵の、その、木造のね、ちょっと端っこにある停車台の隅っこに、こう、今も口当てたの残ってるのかなっていうようなイメージのがあって、まあ、北海道らしいというより、いや、というよりも、むしろアメリカっぽいっていうような感じをね、ものすごく匂わせたっていうのが、機関宿っていうのがあってね、当時はまあほとんどが C11、まあ、標茶線用にね、いたわけだけど、そのうちの半分近くはもう煙突に、蓋してあったかな、荒縄で縛ってやってね、でもね、7両もいたもん、その時。多分動いたら2両ぐらいだったはずなんだけどね。やっぱそういうね、ちょっと変わり種のイメージもあって、まあ北海道はね、その宿も入れると本当にまだまだ、数えきれないぐらい、まあ普通の機関区でも留萌も抜けてるし、何もあっちもこっちもっていっぱいあるんだけども、まあ皆さんもね、全部回った人もそれはいるのかもしれないけど、やっぱりね、お金の都合だ、時間の都合だで全部行けなかった人はたくさんいるかもしれないけど、やっぱりその、当時一大ブームだった蒸気機関車の時代に北海道は聖地だったし、聖地の中の機関区をまあ訪ねる、まあ機関区巡りっていう言葉がね、昔はあったぐらいだから、行った人もたくさんいるんだけども、たくさんいると思うんだけども、今ね、もう一回こういうふうにね、トークを始めた時に、何を最初から行こうかなと思ったらね、やっぱり北海道の、やっぱり釜の、やっぱりその寝床っていうかね、その機関区の話からやりたいなということでね、今日は話をさせてもらいました。前回もちょっとね、えらい時間長かったから、重くて大変よってちょっとね、スタッフから怒られちゃってるんで、この辺で切りますけども、こういうような話をブツブツ、切りながら、この後もやっていきますので、またよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでです。次回またお会いしましょう。さよなら。